東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミックス作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさて、やっとワクチン接種1回目受け終わりました。もうね、予約するのに本当に苦労したんですけど、もうなんと近所のかかりつけの病院で受けることができて一安心です。で、それがすごいのがですね、先生が接種してくれたんですけど、もう全然痛くなくって、もうびっくりしました。はい。こんなに痛くないのとかって思って。なんですけど、夕方打ったんですが、その日の夜だけはやっぱり腕が痛くって、やっぱ寝返りとかちょっと辛かったですね。それで、その翌日なんですけど、今度翌日はですね、やっぱめまいとか、あと微熱だとか、ありましてです。ちょっと調子は悪かったですね。はい。まあでもインフルエンザ受けた時も、ちょっとしばらく腕が痛かったっていうのは記憶があるし、まあね、しょうがないかなと思います。今もやっぱ痛いですけどね。もう次はね、1ヶ月後に予約しました。2回目ですね。で、2回目じゃなくて、今度3回目も、やってもらった方がいいようになるかもしれないとかって言って、看護師さんが言ってました。もうね、本当に、もうドキドキですよ。本当、あと2回目の副反応は強くなるっていうことも聞いてたりして。まあね、でも、ここで油断しないで、感染防止に努めたいと思います。はい。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net、AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第210回目放送、名コンビの仕事ぶり始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは寄生獣です。はい、もうね、この寄生獣なんですけど、私最初に一番初めてこの寄生獣っていうのを見たのは実写版の映画でした、でそこから見てたんですけれど、まあ、あんまりね、こうおどろおどろしくってちょっと苦手な絵だったのでずっと敬遠してたんですけど、本当にこの間アニメで見る機会がありましてですね、あれこれ面白いかもしれないとかって思って、あ、今度お話ししようって思ってた内容です。このあらすじなんですが、もともとは原作は漫画コミックがありまして、でそのコミックからテレビアニメ化と、映画の実写版という風になったようです。さてさて、あらすじですね。このあらすじなんですが、ある夜突然、空から多数の正体不明の生物が地球にやってきました。地震はい、すいません、今何でもないです。それで、彼らは鼻だとか耳とかね、人間の穴からこう脳に侵入していって、で脳を含めた頭部全体をこう置き換えるっていうような形で寄生しまして、その人間の身体を奪います。 で、この体を奪われたに頭を奪われた人間っていうのはもう消滅っていうか、まあ、死んでしまうっていうことなんですね。で、あとこの、まあ、寄生された人間、まあ、もしくは寄生したその宇宙人っていうかね、寄生物は今度この人たちは他の人間を食料にしてしまうんですね。もうそれでその食べ方っていうのがまあ残酷で、まあ、とってもとっても静止できるようなものではないんですけど、でもその寄生獣たちは人間を食べているんですね。で、ところでっていうか、はい、あと平凡な高校生の泉真一くんっていうのがいます。で、この泉真一くんにも一匹の、まあ、寄生虫パラサイトが、まあ、やってきました。襲撃されたんですけど、で、こう寄生頭に入っていかなきゃいけないらしいんですけど、どうもその寄生虫はなんかこう失敗したらしくて、右手にとどまってしまったみたいなんですね。で、その右手だけが置き換わってるっていうような状態になって、まあ、その高校生の右手がその寄生獣になったっていう、で、その後その寄生獣は、とその新一くんとかいろいろこうまた生存をかけて戦うんかもしれないんですけど、で、その辺が見どころかなと思います。で、まあ、本来なら頭の中の脳みそを、奪わなきゃいけないんだけど、失敗したらしいんですね。その右手に寄生した君、右君っていうんですけど、名前を、その右君は失敗してしまって脳に入れなかったっていうことで、もう一回脳に入れないともうそのままずっと右手のまんまみたいっていうようなことなんですね。だからこのなんていうのかな、その懈怠な右手の寄生獣とともに生活を始めることになった泉真一君なんですね、はい。で、あと他のパラサイトはね、ちゃんと脳みそを乗っ取って人間を捕食していって、で、実際食べた後っていうのがもう、こうなんていう残虐な、ね、状態になってるもんで、まあ、これが犯人不明の同時他殺殺人事件とされていまして、まあ、詳細は隠されてたっていうことですかね。だけどだんだんとなんかどうも宇宙人みたいな人が人間を食べて回ってるんじゃないかっていうような想像はついてったような感じですかね。まあ、自分の右手がその寄生獣だっていうことあって、それをこう、なんていうかな、世間に対して明かそうとするんですけど、まあ、明かそうとして新築はこう、葛藤するんですけど、その時に、ミギー君は自分の生存を守らなきゃいけないっていうことで、宿主である新一以外の、人の命っていうのにはあまり興味がない。だけど、自分の存在を明らかにしようとするんだったら、もう新一に危害を加えることも厭わないっていうふうにして脅します。なんだけども、新一くんが死んじゃえば自分も死んでしまうっていうミギーくんは、まあ、必要であれば新一くんを守るために、まあ、同類のパラサイト、寄生獣を殺すことにためらいがないっていうことなんですよね。まあ、そんなちょっと複雑な状況を抱えたまんまなんですけど、そうした新一くんとミギーくんの特殊な関係っていうのは、他のパラサイト、寄生獣の人たちからはまあ警戒されて、まあね、敵視されますわね、はい。で、特に高校教師、新一くんの学校の先生に人間社会に紛れ込んでいる人がいて、それが、まあ、タミヤ涼子っていうんですけど、この彼女の仲間とかと、まあ、対峙することになります。このタミヤ涼子っていうのもすごい美人の人にこう、なんていうかな、寄生してですね、もともとはね、学校の先生だったんで頭もいいんでしょうけどね。だけどこのタミヤ涼子さんは他の寄生獣とはちょっと考え方が違っていて、自分についてすごく遂行するっていうか、熟考するっていうか、自分についてすごく私は何のために生まれてきたんだろうっていうことを考えるような寄生獣だったんですね。まあ、実際彼女が新一くんと対峙した時にどんなことになるのかなっていうところは見どころです。あと新一くんは本当に悲しいことに両親は、ね、戦いに巻き込まれないように願ってたんですけど、まあ、そういうことは叶わなくて、まあ、それが原動力になって、今のパラサイトにどうやって、立ち向かっていくかっていうところもあるんで、まあね、ここは悲しいお話のところもあるんですけど、まあ、新一くんがどうやって成長していくかっていうところを見届けてほしいなっていう感じはしますね。まあ、どっちにしてもですね、ミギーがこの 新一くんのためにこういろんなアイデアを出したりとか、一緒に戦ってくれたとかするところを見ると、やっぱり相棒っていいなっていうふうにして思います。夏目友人帳ってずっと話が飛ぶんですけど、夏目友人帳のたかしくんに、猫のにゃこ先生って言うんじゃないんですけど、にゃんこ先生がいつもそばに付き添ってるっていうような、でそうやってたかしくんはすごく心強くて、いろんなね、もののけにも対応できてるっていうところもあるんですけど、そういうなんていうかな、自分と一緒に常にいてくれる存在っていうのはなんかありがたいじゃないのかなっていうふうに思いましたね。独り言とかもね、全部聞いてくれてるしねおかしい時におかしいって言ってくれるし、そんなものがって言ったらおかしいですけど、そういうものがあるとなんかいいなっていう気はしますかね。なかなか人ではね、友達とか友人とかではなかなか関わることができないような絆もできますしね。あとこの実写版を先に見たっていう話をしたんですが、実写版では新一くん役を染谷さんがやっていて、あと田宮涼子役を深津絵里さんがやったんですけど、まあ本当にね、深津さんのその独特の雰囲気がもうまさにその寄生獣の田宮涼子さんで、なんか怖い感じもしましたね。なんか、映画も見てほしいし、アニメの方もこれはこれでおすすめしたいと思います。アニメはちゃんと、完結してますので、安心してご覧いただければと思います。私も見始めたらどんどん見てしまっていて、やっぱり、一気見しちゃうぐらいの、勢いで見てしまいました。あと割とね、人を食べるシーンっていうのはかなり衝撃的なので、ちょっとちっちゃいお子さんとかにあまり一緒に見るのは難しいかなと思うんですけど、まあ、そういうとこはこうちょっと目ピュッとつぶっちゃって見れば全然大丈夫だと思います。あと新一くんと新一くんが一応敵と戦うシーンとかあるんですけど、ミギーとなんていうか冗談を言い合ったりするとことかも結構面白くて、そこも見どころになってるかなと思います。あとセリフがね、一個一個がとっても印象的なんで、心に刻めるなっていう感じがしています。はい、以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。タイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術はマスカレードナイトです。はい、はい、覚えておるでしょうかね皆さん。マスカレードホテルっていう映画があったんですけど、それの続編です。いや、一応俳優さん今から言うんですけど、この木村拓哉さんと長澤まさみさんのコンビなんですよ。でこの2人のコンビがすごい活躍で、あうんの呼吸で事件を解決していくっていうところをちょっと1回目で見ましてですね、これの続編って一体じゃあどうなるのよとかっていうので結構楽しみにして、見に行ってきました。はい、そう、映画館はね、今ね、前後左右の席が全部空いてるんですよ。座れないようになっていて、本当になんかVIP席みたいな状態で映画が今見れます。もうね、そろそろ緊急事態宣言も終了するので、もうそろそろそれもなくなっちゃうんですけど、そういうことで映画館は行ってきました。はい、でこの今回のマスカレードナイト、日本語にするとですね、仮面舞踏会っていう風になるんですけど、以前と場所は同じホテルコルテシア東京で起こる事件のお話です。まあ、詳しくご存じない方に簡単に説明させてもらうんですけど、木村拓哉さんは刑事さんです。刑事さん、はい、 で長澤まさみさんはホテル の, フロントマン、ホテルに勤務する人です。前作ではフロントマンだったんですけど、今回はねコンシェルジュに移動したそうです。はい、まあそうなんですけど、でそこでなんで刑事さんとホテルマンがって思うんですけど、実はですねこのホテルコルテシア東京で犯人が、紛れて、犯人がもしかしたら殺人を起こすかもしれないっていう、設定になってましてですね、その犯人を、見つけて逮捕するっていう命題がありまして、で木村拓哉さんはそのホテルでね刑事の顔をしてホテルにいるわけにいかないので、ホテル の, フロントマンに扮して、まあ、潜入捜査っていうやつですか、その潜入捜査をやることで犯人逮捕につなげていこうってするお話だったんですね、この1回目のねホテル の, マスカライトホテルの方は。はい、でそれの、まあ、続編っていうことです。まあ、1回目もね俳優さんすごく充実していて、うわこんな人が出てるよとかって思ったんですけど、今回もすごい見事にどれもどの人も豪華な配役で、誰もが犯人になりうるっていう状況のはい、だからハラハラしてました。もうね皆さん田中みな実さんご存知ですかね、可愛らしい人、で人が出てて、あと石黒賢さんでしょ、で沢村一樹さん、あと勝村政信さん、木村佳乃さんで、麻生久美子さんに高岡早紀さんで、博多華丸さん、お笑い芸人の方、もうこれだけ聞いたって、じゃあ誰が犯人よとか思うんですけど、またそれプラス刑事さんに小日向文世さんだとか、で他にも渡部篤郎さん、梶原善さんね、すごい、鶴見慎吾さん、もう本当にどの人が犯人でも不思議じゃないっていうような豪華メンバーで、あとでですね、ホテルのセットっていうんですか、なんですけど、すっごく豪華なんですよ、ゴージャス、確かに本当にその通りだなとか思ったんですけど、でそこで繰り広げられるお客さんとフロントマン、であと犯人との攻防、刑事さんの活躍とかっていうのがもう目白押し、にぎやかでね、目離せないっていうような状況です。そんなことです、はい、あそれで、長澤まさみさんの、役はですね山岸直美さんと言います。で昔そのフロントホテルに泊まっていて、フロントマンにすごく、優しく接してもらった、嬉しいことをしてもらった、サービスが最高だったっていうので、ご本人さんはホテルマンになったっていう経緯があります。はい、まあ、この新田刑事をね、新田、木村拓哉さんは新田刑事なんですけど、新田刑事さんを、まあ、フロントマンとして教育したのが山口直美さんで、で今回はね最初はね、お客さん、お客ではなくお客様ですって言って何回もさっとしながら言うんですけど、今度2回目今回のね作品でもお客ではなくって言って言いかけると、はいお客様ですとか言って新田刑事が言うっていう、あと何ていうかな、その服装ですね、服装とかもきちっとしていて、あもうなんか立派にホテル前に行ってくら替えできるんじゃないかっていうぐらいの刑事さんになってます。まあとにかくね、見事だったのはやっぱ木村拓哉さんの演技なんですよね。もうすごいとか思いました。マスカレードナイトっていうぐらいなんですけど、アルゼンチン単語が出てきます。はい、でこれを木村さんがもう、まあ、踊りこなしてるところをぜひ見てほしいと思います。もう色っぽくてね、うわすごいと思います。でこのアルゼンチン単語を踊るにはですよ、まずは体のケアをちゃんとしなきゃいけないですよね。で肌をきれいに整えて、あとスラッと痩せてなきゃダメだし、で演技もすごいしっていう、もう本当にね普通の何気ない、例えばこう上着をこうさっとこう着直すシーンだとか、そういう本当に何気ない仕草っていうのがもう本当にこれ以上ないぐらい自然に演技されていて、木村さんってすごい人だなとかって今つくづく思ってます。はい、まあ、実際本人さんも、まあね、自分の映画だと思ってやってるんで、で他の、ね、俳優さんたちもスタッフさんたちもすごく気配りをしたっていうことがパンフレットには出てました。はい、まあ、この話はですね、今回は今回もやっぱり潜入捜査して、今度はですね仮面舞踏会をホテルで主催したんですけど、その、主催者の中に犯人がどうも殺人犯がいるらしいっていうことを突き止めて、で潜 入賞者を始めています。で、まあ、容疑者はその招待客の500人の中で、実際に犯人を捕まえなきゃいけないリミットっていうのが24時間しかないっていう、まあ、時間もねない。それからあと仮面みんな被ってますから、容疑者を特定するのがもう超難しい状況になっている。でその中でじゃあ新田刑事と、ね、その他の刑事さんたち、あとホテルマンたちはどうやって対応していくのかっていうところが見どころかと思います。それであとあの今回あの山岸直美さんはあのコンシェルジュになってます。これもコンシェルジュっていうのはお客さんのもういい加減勘弁してくれってかって思うような要望を叶えて回るお仕事です。まあ、こんなアイデアがあるんだとか、お客さんのことこういうふうに考えないとこういうサービスはできないんだなとか、まあ、お客さんの方もお金はいくらかかってもいいからっていうお客さんなので、好きなねあのだけお金は使えるからまあどのぐらいお金使うのか分からないんですけど、まあでもいろんな、うん、その彼女のアイデアでお客さんがすごく喜んだっていうのは間違いないです。あとですね、もうしつこいお客さんに、どうやったらこの人を追っ払えるかっていうぐらいのしつこさのお客さんに、まあ山岸さんはちゃんとホテルマンとしての礼儀を尽くしつつ、はっきりとお客さんに言葉を伝えるっていうことができる人なんですよ。なんかね、そのあまりにもきっぱりとした表現になんか思わず、観客たちも私たちも、さすがって思わざるを得ないような、セリフとかもありますので、楽しみにしていただきたいと思います。もうそれと見逃せないのがね、伏線が結構たくさんあります。はい。で、この伏線を見逃しちゃうと、後でなんじゃろほいになってしまうんで、伏線がどこでこう差し込まれてるか分かりませんから、そこはちょっと油断しないで見てもらいたいかなとか思います。まあ、あとね、あの小日向さんとの長澤さんのそのなんていうかな、こう掛け合いっていうのが、あのコンフィデンスマンって覚えてらっしゃいますかね。このコンフィデンスマンの小日向さんと長澤まさみさんのあのチームのとかにもこうふわっと浮かんできたりとかするんで、まあ、全然コンフィデンスマンと性格違う役をやってらっしゃるんですけど、それでもなんていうのかな、にじみ出るもの、2人の間に本当に信頼関係があるんだなっていうことを分からせてくれるようなね、俳優さんによってはね、本当そんなあの分かんない時もあるんですけど、のこと長澤まさみさんと小日向さんについては他にもいっぱい共演した映画があるんで、そこともなんか比較してみると、とっても面白いんじゃないかなっていうことは思いましたかね。はい、まあそんなこんなで、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは寄生獣でした。なかなかね、あのコミックの絵はね怖いんですけど、結構おどろおどろしいんですけどね。だけどアニメではねだいぶこうそんなにひどくなくてまだ 見れました。はい。あとまあね、あの最終回クライマックスのシーンとかはもうちょっとね、どういう風になってんだろうとか繰り返し早送りしたり、あの巻き戻したりして、よく確認したりしてましたかね。まあそのぐらい、結構ハマっちゃいましたかね。もう完結してるっていうので、ね、もうそれだけは安心して見てましたかね。さてぽっかりタイム利用術はマスカレードナイトでした。木村拓哉さんの、ね、演技力に感服するとともに、中澤まさみさんのけなげな、まっすぐなこれあのフロントマン、ね、ホテルマンの演技を見ると、コンフィデンスマンちょっと楽しみにしようとかっていう感じになりますけどね、はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。はい、それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第210回目放送、名コンビの仕事ぶり、これにて終了です。 ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は新鮮なタイのお刺身と炊きたての新米ご飯にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。